今日のラジオなんですけども、何かね、テンションが上がらないんだよね。もう来週なんてさ、スペシャルウィークですよ。だからその前のね、大切な、ね、第289回ですよ。ここはテンション上げていかないといけないのに、テンションが全く上がんないんだよね。なんでかなっていろいろ考えると、やっぱり昨日ね、まあ寝る前なんだけどさ、隣の部屋からね、また喘ぎ声が聞こえちゃってさ、オナニーしちゃったんだよね、それね、おかずにね。だからなぁと思って、やっぱりラジオの前の日にね、オナニーするもんじゃねえなっていう、そういうのだったりとか、あとはちょっと仕事でね、まあ疲れちゃったのかな、人間関係。ねえ、ちょっと女の人ってなんか難しいなみたいなね、そういうのもいろいろあったりとかしてさ、ちょっと私、今日テンションが上がりきらない、そんな感じがします。まあ話してればね、少しずつ上がってくるのかもしれないんだけどさ。まあそんなんで、ちょっと見通しは立たないからね。今日は、ちょっとまあ、淡々とね、喋りたいことをね、まあお話ししていこうじゃないかという感じでね、やっていきたいと思いますんで。あと途中でね、ちゃんとコーナーも今日はね、やっていきますから。別に、こうやってどんどんテンションが上がっちゃうってこともないから、淡々とやるだけだから、普通に時間もね、いつもみたいにバカみたいにね、長くなんないように、もう普通に、もうタイムスケジュールの通りにね、全部進んでいきますから、もうコーナーとかも含めて1時間で終わっちゃう。そんなね、ちゃんと凝縮したね、ラジオやっていきたいと思いますからね。まあ今日もね、1時間聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんでね、いやー、やっぱりね、こうやって生放送始めればね、テンション上がるかなと思ったんだけど、ちょっと抜けてる気がするんだよね。まあこのぐらい、いつもはね、ちょっとね、なんか力が入りすぎてる、そんな感じするから、今日はちょっと肩の力が抜けたね。まあとてもなんかいい感じのラジオになるかと思うからね。まあ、やっていきたいと思うんですけども、ね、もう全然テンションが上がってない。いや、そんなことないですよ。じゃあテンションが上がるような、なんか内容が一個でもあればいいんですけど、何があったかな。あ、今週あったテンションが上がるのかな、わかんないけどね。私と言ったら何っていうと、まあ富豪じゃないですか。もうFX でロスカットされようが、パチスロでね、何十万負けようが、それでもね、湯水のに出てくるお金ね、派遣社員なのにどういうことなのって、それは生活切り詰めてるんですよっていうね。そんな、ね、ところで、まあ大富豪なんだけども、家賃をね、家賃は毎月月末27日までに振り込みっていうね、まあそういう、まあ、賃貸契約をしてるんですけども、振り込み忘れちゃってね。いや、起きたらさ、15時1分なんだよ。いや、もう銀行って15時までじゃない？で、この日、なるべく早く起きて、ね、27日休みだったからさ、休みだし、ちょっと出かける用事もあったから、だったら問題ないよねと思って、15時までには起きて、ね、振り込むでしょと思って起きたら15時1分。もうこっからね、やべえやべえつってね、賃貸契約書に書いたんのよ。2回、家賃振り込みが遅れた場合、ね、解約の可能性ありますみたいなね。やめてくださいよと。ようやく見つけた私のね、このサンクチュアリーね、ですよ。なのにね、ここを追い出されたらっていう、ね、ところありますから。だからさ、すぐにさ、管理会社電話してさ、すいませんと。今日、振り込む予定だったんですけど、ちょっと用事があって、振り込めなくて、ね、かっこ寝てました。なので、ちょっとこれから振り込みに行くので、月曜日確認してもらってもいいですかみたいなさ。そんな話してさ。で、わかりました。いいですよ。って言ってね。まあ、いいですよ。とは言ってみたもののね。これは、やっぱりね、この、賃貸契約のね、ちょっと、少し内容とはね、やっぱり違いますから、やっぱりね。で、遅れちゃダメですよ。と言ってる中で遅れてますから。これ、ペナルティ1だなってね。いいですよと言いながらも、ペナルティ1。みたいなね。次やったら追い出しますよ、みたいなね。そんな感じなのかなとか思ってね。もう今後は気をつけないといかんというね。そんな、今週ね、まあ、大富豪にはよくあることだと思うんだよ。それか引っ越ししたばかりのね、 もう一人暮らしし始めのそんなやつにはよくある話だと思うんだけど、どうもね振り込み忘れちゃう。で、まあ、管理会社によってはね、毎月引き落とししてくれるってところもあるんだけどさ、どうもね自分で振り込まないといけなかったりとか、もし自動でやりたいんだったら自分で銀行に行って毎月、ね、この日にこちらに振り込むようにねしてくださいっていうような手配をしないといけないというねところなんでね、どうしてもね忘れちゃう。でも富豪ですからね、お金なんてすぐあるんですよ。なんだけど遅れちゃうっていうね、なんか大変申し訳ないなっていうねところなのでね、もう皆さんもねお気をつけねくださいね。本当に何度も何度もそういうことやってるとね、本当に追い出されちゃうからね。一応2回とは書いてあるけど、でもちゃんとねこうやって詫びをね、もう遅れちゃってすぐに連絡を入れるとか、そういうのしてれば大丈夫っちゃ大丈夫だと思うけど、やっぱり3回4回になってくるとね、ちょっといい加減にしてくださいよとなってしまいますから、まあねそこはねしっかりやっていきたいなと。私も33歳、今年4歳になりますからね、そのぐらいは、ね、ちゃんとしましょうよってことなんですけどもね。まあそんなんで、じゃあ今日はねやっていくんですけど、でお便りとかもね待ってるから、ちょっとこちらいただけたらね嬉しいなというところで、お便り、何でもいいんでねいただければと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そこの掲示板、ラジオ用スレその5というねところがありますので、そちらにいただきますか。あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net、 radio@doutei.net。あと俺ずーっとこれ言っとけばよかったなと思うんだけど、童貞ネットのホームページ、こちらの一番上の方にメニューがあるんですけども、横一列にね、この一番右側メールフォームってあるんで、これ押してもらえるとメールフォーム出てきます。お名前だったりとか、まあメッセージとかをね書いて送れますから、まあいつもねメール送りたいけど、でもなんか打ち込むのめんどくさいなとね、ラジオアットマーク童貞ネットって打ち込むのめんどくせえなって、どんだけめんどくさがり屋なんだよって話なんだけど、ね、そんな方いらっしゃったらこのメールフォームってところからね送れますから、これもねちょっとまあ来週からはね合わせてご紹介していきたいということで、まあ掲示板かメールか、メールをまあ手打ちするかメールフォームからいただくかということでね。でリアルタイムであれば掲示板、事前であればねメールでいただければと思います。じゃあせっかくねちょっと今ホームページの簡単なお話をねしたので、ちょっと合わせてちょっと今週ちょっとホームページ少しだけ変えたので、そこをねちょっとお話ししたいと思うんですけど、まあ童貞ネットとググれば出てくる童貞ネットのホームページ、まあなかなかいいホームページですよ。私がまあ作りましたけどね、まあ昔はねウェブデザイナーアシスタントみたいなね、まあアルバイトから始め、そこから正社員になってってねありましたけど、まあパル君はちょっとセンスあまりないからね、あんまりページとか作んなくてもいいよみたいなね感じで、ちょっとそういうサイト運営の管理とかね、そっちの方にね回されましたけども、でもね、そうやってなんかさ時間決められて仕事でっていう風になると、まああまりポテンシャルは発揮できませんけども、時間はいくらでも使えて、で自分の好きなセンスでね、それでもう好きなように直せて、ね、修正と、でそういうのができれば、まあ、ある程度は形になりますよということでね、童貞ネットのホームページもね、私天才ラジオパーソナリティ兼、ね、天才ウェブデザイナーことねパル内藤が作りましたけども、でこちらね何を今回ちょっと追加したかというとですね、私こうやってラジオをねもうそろそろ6年近く経ちます、今5年半ぐらいですけども、これをずっと続けていって何になるんだというところもあります。でちょっと不安になっているね自分もいるわけだよね。でただやっぱしこのラジオっていうのはさ多分当分やめないよね。まあ特に何もね発展しない話だったとしても、まあやっていくとは思うんだけど、できれば発展していってくれたら嬉しいよねと。ただ発展したらいいな、発展したらいいなで待っているだけだとどうしようもないじゃない。誰もね何もしてくれないからさ、ねだるな勝ち取れですよ、ね、さすれば与えられんって話ですから。そうするとやっぱりね、まあ街のスタイルでもまあ少しアピールだけはしておこうと。そうするとせめてね そのアピールもなく待ってたらさ、もうどうなってんのって話だからね。誰から声かけてもらおうとしてんのって話だから、せめてアピールをしておくことでもしかしたらそういう声がかかるかもねっていうことで、私一応パルナイトをね、お仕事ね募集しておりますっていう、そういうちょっと項目をね、まあ、つけましてね、まあこうやってラジオやってるからさ、ラジオをね、まあこれからじゃあ例えばありますよ、そういう、まあ、TBS ラジオさんとかね、文化放送さん、あとは東京 FM、NAC5、ね、いろんなラジオさんありますけど、そこのディレクター、プロデューサー、みんなね、この童貞ネット聞いてるとは思うんだけど、ね、ただやっぱし、天才ラジオパーソナリティに仕事をね、頼むなんてね、そんなことはできませんよと、いつも思ってたかもしれませんけど、大丈夫、お仕事募集してますから、私に、まあ、ラジオね、出演、なんか依頼をしたいとか、あとは、まあ、リアルな話で言うと、まあ皆さんね、例えば、ポッドキャストで配信ね、ラジオ実はやってるんですとか、あとニコニコ生放送やってるんですとかね、いろいろあるかもしんない。そういう時に、ゲストで来てくれませんかと、ね、そういうのも、OK ですよ。ね、もう全然、NAC5 とかね、私埼玉出身ですから、NAC5 とかの人が連絡来たら全然もちろん行くんですけども、まあ、そこはね、置いといて、普通に、個人でね、やってる方いらっしゃって、まあちょっとゲストに呼んでね、まあパルナイト、まあ逆に呼んだ後に後悔すると思うんだけど、なんだあいつってね、自分の話だけして、下ネタだけね、振りまいて帰ってたぞみたいな、なるかもしれないんですけどね、それか、俺の人見知りっぷりがね、発揮されてね、ラジオが本当になんかお通夜みたくなっちゃうみたいな、あるかもしんないけども、まあそういうのも含めて、ね、俺なんかでよかったらね、なんかそういうのに参加させてもらったりとかいうことでね、で、そういうのもお待ちしてますしね、お仕事のお依頼ね、別にいいんですよ、ギャラとかはいいんですよ、気持ちだから誠意だからね、まあ、誠意誠意と言われてね、ちょっとチンピラに昔俺5000円ね、パクられましたけども、でも何でもいいんです、別にそういうのはね、まあ言っていただければ何かしら、嬉しいんでね、まあいつもの Amazon ギフトカードでもいいですしね、あとは本当にありがとうというね、その言葉だけでもいいかもしれませんから、それは交渉でということで、あとはもう全然、執筆の仕事だったりとかね、昔私も日記書いて、ね、これもいわゆるテキスト系サイトとしてね、頑張ってた時期もありますから、まあ、書けるでしょうよ。コラム書きますよ。あとは、知る男優、ね、無理ですけどね。知る男優は無理だって、俺も精子が飛ばないから、精子出すとデローンってなっちゃうタイプの精子のね、人間なんでね、だからそれはちょっと難しいんですけども、まあ何でも、なんかそのパルナイトと何かやりたいとかね、あとは例えば本当にパーソナリティを探してると、こういう番組したいんだと、で、自分はね、脚本書いたりとかね、なんかプロデュースとかしたいと、ね、そんな中、なんか DJ ね、なんか天才ラジオパーソナリティいねえかなーって、誰かいねえか、パルナイトみたいな、そういう人いたら、ぜひ、お便りいただければね、それでちょっとご検討させていただけたらね、いいかなというところで、一応ね、お仕事の依頼に関しては、これは掲示板とかに書かれてもね、あれなんでね、メールでお待ちしてますんで、メールはさっきの言ったメールフォーム、ね、リンクつけてあるんでね、そこからね、まあ、飛んで依頼かけていただければなと思いますからね、まあ、そんな感じかな。やっぱこうやってちょっとね、アピってかないとさ、ね、だって普通にラジオやっても毎週こうやって話しててさ、で、じゃあ他のね、例えば誰かから、ね、声かかるの？いや、かかんないよねっていうことだから、ね、お仕事は募集してますと、ね、ちょっと言っとかないとね、そうするともしかしたら来るかもしんないからね、あるかもしんないじゃん。ガッキーがこのラジオを聞いててさ、ね、ガッキーは、まあ忙しいですよ、芸能生活。ね、それでアーティストでもあるし、ドラマもあるし、忙しいけども、そんな合間を縫ってね、ちょっと名前は伏せてね、ポッドキャスト私ちょっと配信したいのと、でも一人で喋れるか不安だから、誰か心強いパルナイトみたいなあるかもしんない、そうして全然くれればね、やりますからね。こうやって言ってるとね、もう誰からもね、依頼が来なくなっちゃうからね、何でもいいんでね、ちょっとしたね、商品ね、例えば企業さん商品とかね、新しい新商品開発しましたと、そんな時に、じゃあ この商品をぜひね、まあ、宣伝してほしいと。で、童貞ネットのホームページで宣伝すると全然ね、マイナスイメージになっちゃうから、ちょっとペンネームでもね、名前変えて、で、そのね、会社のホームページの方でそういうラジオだったりとかね、そういうのも全然いいですからね、何でもいいんでね、何でもくれと、ね、パスくれパスくれっていう貪欲なところを見せていかないといけないということでね、まあそんなアピール、あれおかしいな、俺ちょっと今日テンション低いはずだったのにちょっとテンション高くなってきましたけど、まあラジオね始めちまえばっていうねところはありますけども、じゃあそんなんで、まあお便りもねお待ちしながらなんですけども、今日おかしゃべりたかったこととしては、まあ細かい話いくつかあるんですけど、今週ね耳栓買いましてね、耳栓ってみんな使ったこと意外となくないっていうねところでさ、なんで耳栓まず欲しかったかっていうと、宅建のね勉強をするにあたってなんだかんだでなんか集中できねえなと、まあもともと集中できない人間ですけど、もう本当に集中できないなと、最近何が悪いのって、なんだろうなって、やっぱり人間五感ってやつがあるからさ、これをやっぱし一つずつ遮断していけば少しずつね、集中力増すんじゃねえかなと思って、でやっぱりまあ外で勉強してもそのカフェとかでね本広げても、なんか後ろに座ってるさ、なんかねえうるさいやつがいるわけじゃないですか、ちょっと意識高い系大学生だったりとか、ドワークビジネスを進めている男とかさ、まあ、いっぱいいるからうるせえなと思って、だからまあ勉強をね集中できないし、本も読めないし、じゃあかといって家でどうするの、家で勉強して集中できるのって言うと、やっぱりなんだかんだで家でも集中できないんだよね。でやっぱりちょっとうるさいっちゃうるさいの、喘ぎ声が聞こえたりとかもするし、あとはやっぱしこれ2階だからね、うち住んでるの、その外の音が結構聞こえるのよ、歩いてる人の声とかさ、外のね、なのでちょっとね音をねどうにか遮断したいなということでね、まあ家で勉強するためっていうのも含めて耳栓をちょっと欲しいなということで、でまず100円ショップで買ったの耳栓。いや意外といい出来だと思うんだけど、いろいろなんかねネットで調べて耳栓とか比較とかで調べたらね、この100円ショップの耳栓結構ねクオリティ高いらしくてね、俺もちょっとつけてみたんだけど、そこそこ遮断すんだよね。ちょっと今出してみたんですけど、なんかねオレンジ色のね耳栓なんだけど、ちょっと待ってね、俺は頭がおかしいねやっぱりね。今耳栓を出してちょっと一回耳に詰めてみてね、その感じを今喋ってみようと思ったの。でも俺いつもラジオやってる時って耳にイヤホンつけてんのね。もう今ちょうど耳栓耳入れようとしたらさ、イヤホンがあって入んないのね。もう何やってんだよと思ってさ、まあ、そんなんでね、どうしようもないんですけどね。そんなんで、まあ、耳栓、まあ、買って。でも、100円ショップのやつだと、まあ、やっぱりいい人は、ね、100円としてはクオリティ高いけど、でも、これでどうなのっていうと、だからもうちょっとあんじゃねえかな、と思って。で、いろいろ調べて、Amazon とかでも調べて、この辺がいいかなと思って、で、ちょっと休みの日ね、東急ハンズ。行きまして、まあおしゃれか俺かね、どっちかしか行かない東急ハンズですけどもね、東急ハンズ行ってね、耳栓のコーナーねえかなってね探して、で安眠コーナーとかね探したの。安眠コーナーってさ結局アイマスクとかさ、で耳栓とかねいろいろあるからと思って見に行ったら耳栓1個しかないんだよ。あれと思って、でも結構耳栓って種類あるしね、もうちゃんと下調べしてったからさ、とかだからで東急ハンズっつったらそういうちょっとさ隙間的なニッチなさそういうのがいっぱいあるところだからさ、いやないわけねえだろと思ってさ、いろいろ調べたところなんで旅行のコーナー、トラベルコーナーにあってさ、やっぱり飛行機とか乗るときに耳栓したりとかね、するらしくてさ、その辺のコーナーにやっぱり10種類20種類ぐらいがあったのかな耳栓で、その中からちょっと好きなのを選んだんだけども、でちょっと思ってたのが、この100円ショップの耳栓をして思ったのは、やっぱちょっと俺耳の穴が少しちっちゃいのかなと思って、だから少し小さめのね耳栓がいいなっていうのを思ってたのっていうんで、耳栓を買ってきたんですけど、で今回ね2つ ね、やっぱり富豪だからさ、2つぐらい買っちゃうんだけどさ、2種類買いまして、まあ、どっちもね、同じね、会社のやつで、メーカーが DKSH ジャパン株式会社っていうところの、なんていうの、この商品のブランドっていうの、これは、サイレンシアっていうね、そういう、ブランドの耳栓、両方とも同じやつで、それのちょっと種類が違うやつを買ったんだけども、これ結構ね、Amazon とかでも高評価なもので、意外と耳栓買ったことあるよとかって、ちょっと調べたことあるよって人はね、みんな多分サイレンシア知ってると思うっていうぐらいね、結構有名なところで。で、1個が、なんだろうな、その耳に詰めるウレタンみたいなやつ、なんかその、拳銃のさ、ね、薬効みたいな形している。で、それがシリコンでできてて、まあ、潰して耳に入れてみたいなね、やつなんだけど。それと、あとは、なんていう、ソフトシリコンタイプっていうのがあって、この2つ買ったんだけど。で、まずその、薬効みたいなやつ、その、拳銃のその弾みたいなやつね、長細いやつあるじゃない。あれの形してるやつがあるんだけど。これは、結構ね、多分いろんな会社が出してたりとかして、この100円ショップで買ったやつも同じ形のやつなんだけども、これどうやって耳入れんのっていうと、この、その、ソフトウレタンみたいなんでできてんのかな？で、これを、なんていうの？潰すのよ。その細長くするの。そうすると、その形状で、どんぐらいかな？ちょっと5秒10秒ぐらい、そのまんまの形状、細い状態になるのね、潰された状態。で、それを耳の中に入れて、待つこと20秒ぐらいすると、膨らんでくるんだよね。それで、耳栓になるっていうもので、あ、なるほどね、と思って。これ、潰さないでそのまま入れてったら、入んないわな、って。ね、やっぱし柔らかいからさ。で、ね、入り口でなんか、ブニーってなってさ、入ってかねえな、って終わっちゃうんだけど。なるほどって。潰して中入れて、で少し経つと膨らんで耳栓になると。ね。まあ、こういうタイプが多分主流の耳栓だと思う。で、これは結構ね、良くて、やっぱり100円ショップのやつだと、すぐ戻っちゃうんです。潰してもすぐ戻っちゃう。だけど、このサイレンシアの、買ったやつがね、サイレンシアの S サイズってやつなのかな。なんか名前も特に、ないんだよな。ポリウレタンだな。他なんて、あ、これか。シンプルリラックスの S サイズ。なんか黄色いね、そういう、ポリウレタンなんだけども。で、これも、やっぱり潰して、その形状が保ってられる時間が結構長いんだよね。だからなんか品質が高いというか。で、4つ入って、550円。まあまあ高いかな、耳栓としては高いかななんて思ったりはするんだけど、あと携帯ケースが1個ついててさ、その2個入れられるね、その耳栓4つついてて2個一応持ってね歩けるようなケースがついててっていう感じで550円プラス税金ということで、なかなかねよろしいかな。まあ使ったところ、まあ聞こえるよ音は、だけど隣の部屋からの喘ぎ声ぐらいだったら、まあ、遮断できるし、まあ、外の声も少し聞こえたりはするんだけど、でも、なんつうの、やっぱ声ってある程度、なんていうの、言葉として認識できるレベルで大きかったりとかすると、意識がそっち行っちゃうけど、ほんとちっちゃい感じでしか聞こえないから、そうするとね、そんなに意識持ってかれないなってのがあって、意外と耳栓はいいかもしれんぞ、ということで、まあ、これを使ってみたのと、あともう一個が、このサイレンシアのソフトシリコンっていうやつがあって、これは、言ったら練り消しみたいな、シリコンでできた練り消しみたいなのが二つあるんですね。で、あとその、まあ、携帯用のね、ケースが一個ついているっていうやつで、これ700円するんだけど、ちょっと高いでしょ。でも、これは、さっきの耳栓みたいな感じじゃなくて、普通の、なんつうのかな、耳栓だと、まあ、寝るときとかにもできるし、あとそういう勉強してるときもできるけど、このソフトシリコンのやつって使い方が微妙に違ってさ、シリコンを耳の奥に入れていくんじゃなくて、耳の穴を塞ぐっていうの、 なんか耳の穴を覆うっていうのかな、そういう風に使うものでさ、奥の方になんか詰め込んで使うんじゃなくて、なんかかぶせるというか、耳のまあ穴とその周りをね、このシリコンでちょっとなんかカバーして、でそれをすることによってっていうね、だから本当に密封性がある感じになるの。だから例えばその水泳するときとかね、あとそういうマリンスポーツするときとか、もうシャワーとか、まあ、わかんないけど、その水関係とかのときもこれつけとくとね、さっきのはさポリウレタンみたいなだからさ、水入ってっちゃうんでね、やっぱ隙間も少しあったりするからさ、でもこのソフトシリコンは完全に穴を塞ぐからもう水も入んないよっていうね、ところで、まあ、いろんな使い方があるなということで、しかもこのソフトシリコンは何回もね繰り返し使えるっていうタイプで、まあもちろんさ、まあ俺ぐらいになってくると耳も汚いじゃない、だから、まあ、何度か使ったらそのソフトシリコンもね、本当は今これは半透明みたいなもんですよ、でもまあ俺が 4,5 回使ったら抹茶色になる可能性もありますけど、どんだけ汚ねんだってそんなことないですけども、だからね、まあこれもちょっと試してみたいなということで買ったんだけどさ、でこれの使い方は基本的にはその、ソフトシリコン丸くね、まん丸に丸めて、それを、耳の穴にね、グイッとやるんだけども、そうするとこのまん丸にね、丸めるとかなり耳の穴よりも大きい形状になるのよね。だからそれをあの穴に、なんていうの、押しつつ周りをね塞いでいくっていう感じにすると、広げていくとね、まあいいんですということなんだけど、実際使ってみると音の遮断は変わらないね。全くその穴自体を塞いでるんだけども、さっき使ってたそのサイレンシアのあのシンプルリラックスっていうやつとこのソフトシリコンはそこまで変わんないと思うだよね。使ってみるとそこまでね、変わりがあるのっていうとそうでもなくて、でそうするとね、まあ、どっち使ってもいいなとは思うんだけど、手軽さっていうので考えるとやっぱこっちの普通のなんて一般的な耳栓の方がまあ使いやすいよねっていうところはあるなと思って。だってさ、例えばよ、俺がね、ちょっとじゃあカフェとかでさ、でちょっと周りうるせえなーと思って、うるせえ勧誘ばっかりしてんなーってね、そういうのに遭遇した時に、じゃあね耳栓ね持ってきたから使おうっつってさ、で耳栓出しましたと、このソフトシリコンのやつさ使った時よ、なんかちょっとね、まあ人通りもあるわけじゃない、カフェとかだったらさ、したら通る人俺の耳を見てさ、なんかあの人耳から何かが出てるわって、ドロッとしてるのがなんかこびりついてるわみたいなさ、そんなんで見られちゃうじゃない。いや違うんですよ、シリコンなんですよと、オナホールとかにも使えるかもしれない、そんなシリコン素材なんですよみたいな、そういうのは通じないしさ、まああの人ちょっとキモいとか言われてもさ、まあ耳栓してるから全く聞こえないんですけどね。だからちょっとソフトシリコンって使いにくいなと思って、そういう意味ではさっきね、ちょっと使い方としてその音の遮断というよりも水とかね、そういうのを使うときにこのサイレンシアソフトシリコンは、まあ、一番力を発揮するのかなということで、なんかその防音というよりは耳の中に何か物を入れないために使う、完全に遮断するっていうために使うのが一番いいのかなっていうところで、まあ私個人的にはこのサイレンシアのシンプルリラックスっていうポリウレタンのねものが一番良かったかなということで、まあ4つで550円でこれ何回も一応使えるからね、そんな悪くないなということでね、まあ、これをちょっと使っていくかもしれないんだけどさ、でちょっと一個さ調べなくちゃいけないのがさ、前も言ったかもしれないけど、試験会場でね、宅建の試験会場で耳栓って使えるのかどうかっていうね、やっぱさ、やっぱ当日行ってみないと分かんないけど、隣に座ってるやつとかさ、もうちょっとうるさいやつとかいるじゃない、なんか鼻息が荒いとかさ、なんかくちゃくちゃしてるとかさ、なんかあとなんだろうね、いるんだよ、でもそういう歯ぎしりがすごいとか鼻息荒いとかさ、あとなんか咳をなんか5分に1回するみたいな、いやもっとだな、10秒に1回ぐらい咳するとかさ、まあいろんなやついるじゃない、いやそれやられるとすんげえ集中力なくなるじゃない、だから 耳栓したら多少いいなと思ってるんだけど、やっぱ今そういうの厳しいのかなと思って、こういうなんか端末でさ、Bluetooth とかさ、そういう無線のイヤホンが出てきたりとかするわけじゃない？そうすると耳栓と見せかけてみたいな、 Bluetooth の可能性があるってね、あいつ失格じゃねえかってなる可能性もあるからさ、まあ、ちょっと確認はしたいなと思うんだけどさ、でもこれができたらね、一番まあリラックスしてね、集中してできるかなと思うから、まあそこをねちょっと今後、まあ、試験ねあったら使っていきたいなという、そんな今日のね。で、これ耳栓のお話ね、これ勉強のためにね、まあ耳栓買ったんだけどって話したんだけど、まあいろいろと耳栓で調べてたらさ、やっぱりその安眠ねっていう部分にも結構つながってくるらしくてさ、人間やっぱし五感をねフルに活動させながら生きてますけど、寝る時も基本的には五感を使ってるよね。まあ気づかぬうちだけどもさ、だからこれを少しでもその五感をね遮断することをすると、短い時間でもすごく熟睡できるということで、なんか3時間ぐらいの睡眠でも平気になるぐらいね、なんかその耳栓とアイマスクをするといいっていうね、そういうちょっと記事を見つけましてね、じゃあ耳栓あるからこれ使ってみたらいいじゃない、あとはアイマスクかと思って、でアイマスクは俺昔UFO キャッチャーでピッコロさんとベジータかなの目のところだけねのなんかアイマスクみたいなのあってさ、これ持ってたから、まあこれつけてさ、でちょっと寝てみようと思ってさ、そしたらぐっすり五感のうち2感を止めてるわけだからね、もう完全でしょうと思って、で寝ようかなと思って、で耳栓まずして、まあ、暗くしてね、部屋暗くして、で耳栓して、でアイマスクして、で横になったんだけどさ、なんかチンコがフルボッキなんだよね、なんだろうね、なんかすげえ、エロい感じなんだよね、なんか難しいけど、俺まあソフト M じゃないですか言ったらね、まあ、その瞬間なんかド M になってた気がしますけども、やっぱりそういう暗いところで五感を制限されるって、しかもなんかベッドに横になってるってなると、なんかとてつもなくエロい感じになってきてさ、これダメだなと思ってね、まあ一応そのまま我慢してね、ちょっと1時間ぐらい経ったらね一応寝ちゃってたんですけど、いやなんだろうね、だからアイマスクプレイとかあるじゃない、これおかしいな、勉強を集中するための話してたんだけど急になんかアイマスクプレイになってるんだけどね、アイマスクしてセックスするみたいなあるじゃない、興奮するみたいな、いやあるなと思って、これがだってちゃんとある程度心を許せるね相手でさ、したらさアイマスクとかされたらさ、ちょっとそういうエロい感じになるわなっていうのが、自分で実践するまでは全く分かんなかった、もうアイマスクプレイとかやめろよみたいな、そんな AV 見ても抜けないからと思ってさ、もう早くアイマスク外してと思ってんだけどさ、いやあるわと思って、実際自分でやると分かるので、ぜひ皆さんねアイマスクなかったらまあ他の方法あると思うんだけど、ただ部屋を真っ暗にするっていうだけじゃなくて、そのアイマスクというか目を覆われているというか視覚をちょっとなんか遮られてるっていう行為をしているっていうところにビクンと来るんじゃねえかなとね、いうところで、結果ね、熟睡できたのって、全く熟睡はできなかったんでね、いつもと変わんねえなと思って、起きたらねもう耳栓とかもなんかどっか外れて飛んでっちゃってるし、だからまあ何でもなかったんだけど、ただそのアイマスクプレイについてちょっと可能性を感じたっていうね、そんなお話なんですけども、いいのかなこんな話しかね、どうせできないですから私ね、まあ、そんなんでということでね、じゃあちょっとね、お便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネームが600、すいません、ラジオネームレイジさん、耳栓のしすぎはカビが生えるので気をつけてくださいというね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうなのか、どこにカビ生えんの、耳栓自体にカビが生えんの、それとも耳の中がカビ生えるの分かんないけど、でもなんかやっぱし湿気とかそういうのあるのかな、あと耳栓も清潔にしてないとね、やっぱりそういう汚くなっちゃうとさ、逆にさなんかバイ菌とか湧いちゃうかもしれないから、何度でも繰り返し使えるとはいえね、やっぱ使い捨てっていうか、まあ1週間ぐらい、もっと長く1ヶ月ぐらい使えるのかな、1 1ヶ月ぐらい使ったら多分下手ってくるからさ、下手ってきたら無理に使わずに、まあちょっと新しいの買ったりとかね、するのがいいかもしれないですね。ちょっと気をつけましょう。耳の中はデリケートですからね。じゃあそんなんでね、あとはラジオネームケンさん、耳栓しながら勉強すると、耳がグワーンってしてきて集中できないんですが、安いやつ使ってるからですかね多分、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、これはね、わかる。なんだろうね、やっぱし耳を塞がれると体の中の音が全部反芻するんだよね。だから例えば俺も首がね、いつも俺痛いからさ、首をね、ちょっと横になんか振ったりしてバキバキなっちゃうんだけどさ、で首回したりとかするとね、でこれを耳栓しながらするともうすんごい音が聞こえるんだよね。もうなんかボリボリボリボリみたいな音がさ、耳の中で反芻するわけだから、そういう意味ではちょっと耳栓も良し悪しだなっていうのと、あとはやっぱしそのグワーンってするっていうのはね、なんとなくあるんで、やっぱしその、なんだろう、体の中の血液とかなのかわかんない、そのなんか巡ってるものとか、ね、体の中を通ってる空気なのかわかんないけど、なんかモワーンってしてきたりとか。これ一番近いのは耳栓でもそういうの感じるけど、すんごい静かなところ、ね、全く音がしないところに、いるときに、そういう、音がないのに音が聞こえてくるみたいなのもあるんだよね。だからある程度の雑音じゃないけどっていうのはあった方が、まあいいっちゃいいんだろうなっていうのもあるんだよね。だからカフェで勉強するとかってやついるじゃない。あれは逆に集中できるっていうのはそういうことなんだよね。家だとなんか何にも音がしなくてとかっていうのがあるけども、カフェとかのああいう自然な空間とかでちょっと後ろで雑音してぐらいの方が逆に集中できるっていうのはあったりするらしいんだけどね。ただ俺が行くカフェはね、そんな静かなやつがいるわけじゃなくてさ、やっぱり基本的にはね、もうなんかあいつカモっぽいなってね、そんで騙しちゃおうぜっつってさ、勧誘してるようなやつしか いないようなカフェしか行かないですからね。おかしいな、おしゃれなんだけどなっていうね。まあそんな感じだからね、ちょっと俺も耳栓、まあうまくね、使えたらいいなということで、まあ一番今集中できるのは、やっぱりお風呂が一番集中できるからね、半身浴しながらね、まあ勉強するのが今一番はかどってますからね、それしつつ、あとやっぱしね、地上で、ね、陸上で勉強するときはね、まあ耳栓使おうかなっていう感じなんだよね。あとは、あと今日ね、俺、喋りたかったこといくつかあるんだけどさ、いかんぞ。この流れだと、意外と話しきれないで終わっちゃうんだけど。じゃあ、サクサクいこうね。俺、まだ1個目なんで話したかったことね。ごめんね、これ、おかしいな。もっと、なんか淡々と終わる感じだったんだけど、コーナーもなんとしないといけないんだけど、おかしいなっていうところで、今週、靴を買いまして。あれ、パルさん、先週も靴買ってませんでした？何言ってるんだと。富豪ですよ私は、というねところでね、また靴を買ったんですけども、いや、なかなか靴ってさ、なんかいいなって思えるのってないじゃない。だからいいなって思った時には一応買いたいなとは思っていて、もう珍しく買ったんですけどね。で、まあ前回もお話ししたんですけども、バンズの靴を、まあ、ちょっとチャリ用にね、ちょっと紐ついてるとめんどくせえなと思ってね、紐ついてないスリッポンみたいな、わかんないけどね、の、スニーカーみたいなのをね、バンズのやつを買ったんですけども、で、今週は同じバンズなんだけど、紐ついてるやつなんだけどね、まあこれをちょっといいなと思って、で、それを買って、でさ、これ、前からちょっと欲しいなと思って、まあいろいろ調べてたんだけど、サイズがなかなかなくて、前に一回、靴屋行った時にもサイズないって言われて、ネットでも調べても、ちょうど俺がね、俺、足26センチなんだけど、まあ、25.5 から26なんだけども、26センチがないと、ね。いくらネットで調べても在庫もないですというところで、どうしようかなと。ただ欲しいんだよなと思ってさ。で、たまたま今週ね、またフラット ABC マート行ったんですよ。そしたら、ちょっと、今ここの方には在庫がないかもしれないけども、他の店舗だったらあるかもしれませんとかって言われてさ、で店員さんがね、もうすぐ裏行っちゃったの。いやでも俺普通にその靴 ね、あの、これ26ありますかみたいな。言っただけなの。だけど、なんか話が進んでっちゃってるぞって。他の店舗だったらあるかもしれませんから、みたいな。で、裏行っちゃって。いや、俺ね、サイズがあっても、まだ買うとは言ってないんだが、みたいな。まあ、欲しいから買うんだけども、みたいなね。そこ確認しないで行っちゃうんだ、と思ってさ。で、行って、で、その店員さん帰ってきた時に、なんかもう紙持ってんだよね。電話しながらありがとうございます、みたいな言いながら、なんか申し込み書の紙みたいに持っててさ。あれ、早えな、と思って。で、なんかね、他の店舗にあったので、で、これじゃあ書いてください、って書いてさ。で、そしたら、2日後ぐらいに、もう無料で配送できますから、ってね。もう、なんか知らないうちにね、俺の家にね、2日後にその、ね、サイズのあった、ね、ちょっと俺が欲しかったバンズの靴が届いてしまうっていうね。すげえなと思って。こういう、やっぱし、売り方。ね、別に俺が、ね、嫌な思いしてるわけじゃなくてさ、逆にまあ、ありがたかったんだけど、まあ、このぐらいね、もう、さっと。ね、もう何が起きたか分からんうちにね、やられてしまうと、もうあっという間に契約だなと思ってね、素晴らしいなと思って。で、あ、分かりました。で、お会計は先にっていうね、ことでちょっと、じゃあお会計、そっちのカウンターまで来てください、つってさ。で、呼ばれて。で、行ったところで途中でさ、壁に靴下がね、いくつか飾ってあってさ、で、靴下3足1000円って書いてあるの。で、まあ、なんていうの、短めの靴下っていうのかな、いっぱいかけてあってさ、そしたらその店員さんがさ、今なら靴下3つ選べるんで、よかったらどうぞみたいな言ってくるの。だからこれはどっちだろうと思って、これは今回ね、靴を買いに行きました、でサイズがね、残念ながら今日はなかったです、でもまあ取り寄せっていう形で送りますよね、だけどわざわざ来てもらって、先にお会計までしてもらって、でも在庫がなかったんで、そういうところのね、申し訳なかったので、今ね、その、まあ、3足1000円だけども、これサービスしますよっていう意味合いでの、今なら靴下3つからね、選べますから、3つ選べますからっていうことなのか、もしくは普通にね、今1000円でね、かっこ今1000円で、靴下3つ選べますんで話なのか、どっちなんだと、サービスで選べますんでなのか、1000円で3つ選べますんでお得なんですよって、まあ、でもいつもその販売の方法でね、3足1000円で売ってんだろうって思うんだけど、どっちだと思って、そんなこと言われたらさ、俺も聞けないじゃない、それってタダでもらえるんですかみたいな、まさかみたいなね、何売ってるんですかみたいなね、なるから怖いからさ、じゃあしょうがねえなと思って、どっちに転んでもいいやと思ってさ、3足選んで、で出したら、まあ、案の定ね、普通に1000円取られるっていうね、ところで商売うめえなと思って、全体的にもやられたなと思ってさ、まあでも別にね、納得なんですけどね、欲しかった靴は一応買えたし、あと 靴下もね、3足買えたから、まあいいんだけどさ、でこの靴下なんだけど、買った時にね、これちょっと俺今まで履いたことない靴下でさ、少しそのなんつーの、ソックス部分じゃねえの、なんかさ、その何、短くなっている靴下ってあるじゃない、でハイソックス、やっぱソックスいいよね、ハイソックスじゃなくてさ、ローソックス的なね、もうソックス部分がないに等しいやつを履いてたりもするんだけど、でこれがさらにないやつ、なんかさ、女の子だったらわかるのかな、それか彼女がいるね、男だったりとかするとちょっとわかるかもしんないけど、女の履いてるわけわかんない靴下みたいなあんじゃん、もうつま先ともうかかとしか生地がないみたいな靴下あるんだけどさ、これに近いんだよね、その布の面積がなるべく少なくしてあって、俺ほんとこんな、なんかつま先だけ覆われてるんですけどみたいなね。ただこのパターンの靴下って結局靴履いて歩いてると、どんどんどんどんかかとのところのね、布が下にずり落ちてきて、もう最終的に靴の中でくしゃくしゃになってるっていうね、ところがよくあったんだけど、いやー、これしっかり作られてんなと思って、かかと部分にちょっとしたシリコンみたいなのがなんかつけられてんのよね。これでもうここのかかとからずり落ちないようになってんのよ。なるほどねーと思って、これで3足で1000円だったら意外といいんじゃねえかっていうね、ところでね、店員さん騙してくれてありがとうと思ってさ、 なので、ちょっと靴下ずり落ちちゃってね、なんか短い靴下履いてんだけど、歩いててずり落ちちゃうんですっていう人いたら、これ普通のユニクロとかね、GU とか、無印とかで買ったんじゃそうなりますよ。だけど、ABC マートで売ってる靴下。やっぱり分かってるね、靴売ってるだけね、やっぱりそういう声がいくんでしょうね。だそうすると、こういうね、とても素敵な商品開発につながるということで、まあ、少し、ね、言葉のマジックで、ね、無理やり買わされてしまいましたけど、まあ、逆に買ってね、そういうのが あるんだ、気づけてよかったなということで、ぜひね、そういうのちょっと悩んでる人、歩いててね、靴の中でくしゃくしゃにね、靴下なっちゃうよって人いたらね、ABC マートの靴下、ね、後ろにシリコンついてますからね、ずり落ちないっていうことでおすすめ。ね、今ならね、3つ選べるんで、みたいな。まあ、そんなんでね、3つ選んでいただけたらというところ。じゃあ、あとね、今週他にお話ししたかったことが、そうだな、どうでもいい話なんだけど、どうでもいい話してこ、ちょこちょこね。髪の毛切り行って。まあ、また案の定ね、髪の毛をがっつり切ったら、やっぱりハゲがね、どんどん進行してんなっていう感じなんだけど、今回はいつものね、まあ、いつもひいきにしているキュービーハウス、ね、こと1000円、ね、カットではなく、ちょっと別に池袋の駅前に1000円カットの店がね、できたの。キュービーハウスじゃないのが。で、ちょっと行ってみたいなというところがあったんだけど、なかなか行けず、ね、そんな中ね、時は過ぎていったんだけどもさ、ようやく今回ね、タイミングがあって、そこ行こうかなと思ってさ、で、そこを入ったんです。したらさ、いつも混んでるのかどうかわかんないんだけど、人が結構並んでるのよ。4人、5人並んでてさ、そのお店の中で。でも、いつもキューピーハウスだったら、まあ、1人当たり10分ぐらいで、で、3人ね、なんていう、理容師さんっていうのかな、そういうカットする人がいるから、結構早く回るのよ。15分も待ってれば確実に回ってくるかなってところなんだけど、そこのお店、2人しかいないんだよね。で、2人しかいないし、多分1人当たり15分ぐらいカットにかかってるから、いや、これすんげえ待つなと思って。でもまあ、入っちゃったからなと思ってさ、で、宅建の本出しながらね、まあ、勉強してるふりしながら待ってたんだけどさ、でもなんか店内がラジオが流れててうるせえんだ、全然集中できねえと思ってさ、で、その時耳栓持ってなかったからさ、これダメだなと思って。でも、パズドラしながらね、待ってたんですけども、で、なんだかんで何分ぐらい ?30 分。そんな待たせると思って。そんな100円、まあ、100円なら1000円だからね。まあ、値段は安い。その代わり他のものはね、すべて大変ですよということですから、まあその辺はね、飲まないといけないかなと思うんだけど、でも30分もっとかな。35、40分ぐらい待ってたかもしんないね。で、ようやく自分のね、番になってさ、切ってもらってさ、まあいつも通りの注文ですよ。ソフトモヒカンで、サイドは6ミリでかなり上の方まで買ってもらって、後ろも結構上まで買ってもらっていいです。上の方はちょっとまあ動き出せるぐらい残してもらってみたいな。で、そんなんでちょっとうまくやってくださいみたいな。いつものパターンでね。まあ結局出来上がる髪型はね、いつもと変わんないんですけども。ただね、なんか美容師の人、ちょっと腕が悪いのかわかんないけど、まあ、櫛を使ってね。髪の毛を溶かしつつ、ね、なんていうの、櫛を使って髪の毛をね、ちょっと揃えつつ、それで髪の毛を持ちつつカットしたりするんだけどさ、その櫛の使い方が痛いんだよね。そんなに櫛をガリガリガリガリ頭にやったら、ほんと俺の毛根死んじゃうから、ということでちょっとね、クレームを入れたくなるぐらいね、ガリガリやられてさ、これ終わった後、頭血だらけなんじゃねえかって。いうぐらいやられてさ、まあそんなね、風評被害って言われちゃうからね、ちょっとあまり言えないんですけど、ちょっと痛かったからね、普通にね。でも、で、やってもらって。で、さすがにさ、ちょっと待ちすぎたからさ、最後にさ、いつもこんな混んでるんですかみたいな言ったらさ、いやなんか急にね、人が来ちゃって、ね、さっきまではそんなにいなかったんですよ、言ってたから、まあ、たまたまなんだろうと思うけど、やっぱり俺がね、行く店ってなると、あれ、春の内藤さんじゃないですかつってね。あのパルナイトさんが行く店、私も行きたいみたいな。で、ずらずらずらずらって来ちゃってる可能性もあるんだけど、ただ、まあ、そうじゃない可能性は、俺が行く前に人がいっぱいいたっていうね、ところなんで、まあ、俺が引き連れてきたわけじゃないんですけども、まあ、そんなんでね、ちょっと髪の毛切ったりとか、ね、して、ちょっとまあ、頭痛かったなって。そんな話かな。 あとは、そうだな、最近ハマっている食べ物ね、俺なんでこんなわけわかんない話してんだろうね、桃屋のね、なんか辛いんだけども辛くない、そんな感じがするラー油みたいな昔あったでしょ。それじゃなくてさ、桃屋の、俺ちょっとググりながらになるけど、刻みニンニクって合ってんのかな、あのね、桃屋で売っている刻みニンニクっていう商品があって、これが結構うまくてさ、あの、ま、結構大体みんなニンニク好きだと思うんだよね、なんだかんだでね、くせえ言われつつも、ガーリックなんとかとかっていう名前がついてればちょっと食べたくなっちゃうっていうね、そんなところあると思うんだけど、でこの刻みニンニクっていうのがニンニクがすげえ刻んであんので、なんか油なのかな、一応あの商品の今桃屋のホームページ来たからね、ちょっと説明文読みますと、生のニンニクのサクサクとした食感を大切にしながら、香ばしくローストした、ニンニク、粗挽き唐辛子、黒胡椒を加えて、ニンニクの旨味に深みと香りを加えました。和、洋、中華、幅広いお料理に手軽に必要な量だけ、香り豊かなニンニクの風味をお楽しみいただけます。刻みニンニク 125g。値段はもう忘れてしまいました。富豪だからさ、ね。今日は富豪をアピールしていくんですけども、もう値段とか見ないで買っちゃうから分かりませんけど、多分、300円ぐらいになったと思いますね。ちょっと覚えてんじゃねえかって話なんだけどさ。それでね、この、ニンニクがね、うまくてさ、いや、いくらかな、ちょっと待って、ね、刻みニンニク、そうだね。メーカーで売ってるんで340円だから、多分スーパーで300円ぐらいで売ってたりすると思うんだけど、で、これ最初買った時はちょこっと使って、なんか調味料として使ってみたりとかしたんだけど、これ全然調味料とかじゃなくてもいいよねと思って、最近よくサラダを食うんだけど、サラダドレッシングとかかけるじゃない、でもその上にこの刻みニンニクをガンガンかけちゃってもいいよねっていう感じで、なんか何でも味をつけたいね、ちょっと醤油かけようかな、どうしようかな、刻みニンニク乗せちゃおうみたいなぐらいで使えるんだよね。すんげえ、なんかうまいというか、なんか、さすがだなっていうね。桃屋さすがだなと思ってさ。まあ何にでも合うから、例えば、ね、今聞いてるね、お父さん、お母さんいるかもしれない。子供がね、生野菜食べなくて困ってるんです。どうしたらいいんですか、パルさんと。刻みニンニクをかけてあげなさいと。ね。これをかけることによって、食うよ。意外と。で、刻みニンニクかけて、軽く醤油でもかけてあげなさいよ。食うよ。ね。大体、生野菜が嫌いなやつは何が嫌いかって、ドレッシングが嫌いなんだから。ドレッシングまずいのばっかりさ、なんか酸っぱいのばっかり。酸っぱいのが、みんなが好きだと思うなよっていうね。そういうことですよ。だいたい油、ね。もう、ドレッシング、あんまり好きじゃないって子供がいたら、もうだいたい油と醤油、ニンニク入れて、で、かき混ぜて、で、それぶっかけてりゃいいのよ。食うよ。大体。酸っぱくなきゃ食うんだから。マヨネーズとかくっそまずいんだからさ、そういう生野菜にかけるやつ。もう生野菜から出た水気と、で、あとマヨネーズ。固形のはずなのに水とぐちゃぐちゃになっちゃったやつね。全然美味しくないと思って。普通にもっとうまいマヨネーズの使い方あるし、もっとうまい野菜の食い方あんだろうと思って。バカなんじゃねえかってね。そんな風に思って幼少期を過ごしましたけど、今はね、野菜好きで食べてますから、生野菜もね。ただやっぱりねえ、その辺のドレッシングとかね、そういうのちょっと考えてもらいたいよね。まあ、あとは市販で言っている塩だれみたいな、焼肉の塩だれみたいな、ああいうのでも美味しく食べられるかもね、生野菜。だから子供がね、なんかあんまり野菜食べないなっていう人いたらね、急になんかね、育児の話になりました、食育の話になりましたけども、もしかしたら酸っぱいっていうものがあんまり得意じゃないっていう可能性があるお酢とかね。だからそういうね、ドレッシングってわけじゃなくて、ただ油っぽい方がいいから、油の方が甘みが出るからね、野菜とかもそうだし、まあ口の中で甘み広がるから、なのでそういう焼肉のタレとか塩だれとかね、そういうのとか、さっき言ったようなね、少しまあ油と醤油とで、ニンニク、刻みニンニクバッて入れて、で混ぜてね、でかけてあげれば、そこにアホがさ ね、お前は中学校の家庭科の時間で毎回毎回酢をね、ドレッシングには入れるように習ったからっていうことで、ドレッシングには酢を入れてるかもしんないけど、バカかと。ね、もう酢は嫌いなんじゃっていう、ね、ところありますから。ね、まあ、野菜が苦手じゃないんです。酢が苦手なんですってね。そうだ、臭いし、酸っぱいし、バカなんじゃないのと思ってね。そんな、ね、俺もね、あまり偏食じゃないんだけどね、味でね、食べられるもん食べられないもんできちゃうんだよね。だから俺酸っぱいのと辛いのが苦手だからさ、それ以外食材は全部好きなんだよ。だいたい嫌いな食材ってあんまないんだけど、そういう味付けで食べられなくなっちゃったりとかするからさ、そういうのをね分かってほしいよねと思ってね。そんな愚痴ね、お父さんお母さんね、そういう僕みたいなね子供もいますからね、ちょっと気をつけていただけたらと思います。
@ネトラジ。
それではちょっとコーナーをねやっていきたいと思います。コーナー、新約女性解体新書。こちらのコーナーやっていきたいと思います。まあ女性というのはね、素晴らしい生き物だっていうことはね、俺たち男はみんな知ってるんですけども、やっぱね、そんな中でもやっぱクズみたいなね、女はいるわけですよ。メンヘラビッチスイーツね、そんなやつまあいるからさ、分かってはいるんだけど、そういうところをねちょっとね、根掘り葉掘りね、ちょっと掘り下げていってね、女性のクズな部分をねちょっともっと露呈させてね、まあ叩いていこうじゃないかという、そんな素敵なコーナーなんですけども、でも私もね、女性に対してそんなに悪いことを言いたいわけじゃないのね。ただまあ自然とね、目につくところがあるから、そこでね言いたくなっちゃうところがあるんだけど、一応今週もともとね、この新約女性解体新書ので言おうと思っていた内容は、これもう今日喋んないけど、ね、別にね、テーマとしてはおむつみてえなパンツを履いた女ね、この話をしたかったの。まあ軽く言うとさ、なんか俺たちがね、なんだろうな、 AV 見たりとか、あとはアニメとかエロゲーとかゲームとか、わかんないけど、そういうところで見る女のパンツっていうのって結構布面積がちっちゃくてピッチリしてるのが多いよね。だけど実際の女ってどうっていうと、なんかたまにほんとケツペタをさ全部覆ってしまうようなおむつみたいなパンツを履いてる女がいるわけじゃない？なんなんだあれと思って、でそんなイライラしちゃって、別にね私がどうこうって話じゃない、ね、このタイミングで言うからって、じゃあパルさんなんか今週そんな女のケツを見たんですかって話かもしんないけど、そういうわけではなくて、前々から思ってたねことで、なんかね、そういう、もう言ったらだからおむつみたいなパンツを履いた女なんですけど、でさらにレースとかついているパンツを履いてる女もイラッてするしさ、俺たちが求めてるのは違うけど、俺が求めてるのはもうちょっとなんかもう水着みたいな感じのパンツがいいんだよね。あんな別にテカテカツルツルしてるわけじゃなくて、なんかそういう水着みたいなサイズのねパンツでフィットしてて、でケツも全部覆うんじゃなくて、まあ、半分ぐらいケツは覆ってね、何も覆わないとやっぱしお尻垂れてきちゃったりとかもするし、あとはねティーバッグとかだと逆になんか衛生的じゃないからさ、ケツの穴とかさ、やっぱりその辺衛生的じゃなくなっちゃうから、そういうの考えるとまあ普通の布面積少し少なめの普通のパンツがいいと思うんだけどさ、でちょっとスポーティーな感じの方が俺はいいわけね。そこに色気がないとかいうやつがいるかもしんないけど、そんなことはなくて、でそこにさ、女が勘違いしたやつがさ、もうヒラヒラのレースのついた、そんなおむつみたいなパンツを履いてるやつがたまにいるわけじゃない。何を考えてんだと。まあ、レースが好きだっていうね男はいるかもしれないよ。だけどもう俺はもうちょっとご遠慮していただきたいよねと思って、全然ねなんかエロくも感じないしね、なんか可愛くも感じないし、もう全然どうでもいい、早く脱げやと思って。だけどそこがねスポーティーな、ちょっとねそのなんかシュッとした感じのね、なんか いい感じのパンツであれば、あ、いいじゃないって、ちょっとグラビアごっこしようかってね、それで俺がちょっとカメラ持ってさ、ちょっとグラビアのポーズさせながらみたいな、あるかもしんないじゃん。そこでおむつみてえなパンツ入ってるやつにグラビアごっこしようかなんていうことは言わないからね。まあ、そんなんで、まあおむつみてえなパンツ履いてる女クソだなっていうね、そういう話がしたかったなって、結構喋っちゃったんだけども、でも今日は違うの。女をね、これこんだけボロクソ言った後にね、ちゃんとフォローはしますからね。あの風俗嬢ってさ、もうクズじゃないですかね。もう最初もう初っ端からね、もうちょっと批判ですけど、ただ俺昨日思ったんだよね、風俗嬢ってなんかすごいんじゃないかなと思ってさ、なんかさ思うのはね、風俗嬢って俺もう風俗行ったことないからわかんないけど、俺みてえなやつとか、もうデブとかハゲとかさ、不潔なやつとかくせえやつとかジジイとかさ、どんなやつにでも相手するわけじゃん。で風俗嬢でさすがに人の体に触れないってことはないじゃない。だからどんなやつにでも触れるし、で基本的には射精させるわけじゃない。だこれはスマタかもしれないし、もう手こきかもしれないし、それかね、ソープだったらまあ本番があったりとかするのかな、まあわかんないですけどね。でオプションとかでもね、いろいろあるじゃない。その本来まあスマタするだけですよってところが、おっぱいを揉まれたりとかね、キスをされたりとか加えたりとかいろいろあるけど、もう人を選べないわけで、ね、こっちもあんまりね、まあ選べてないかもしれませんよ。写真とは違う感じの子が来るかもしれませんよ、フォトショップで加工されすぎてね。だけど女の方はもっとだよねと思って、俺みたいなやつとかの相手をしなくちゃいけないということで考えて、でも結局嫌だ嫌だ言いながらもちゃんとね、60分だったら60分しっかりと対応して射精もさせてくれるわけじゃない。そう考えると、いや風俗嬢ってすごいよなと思って。でそんな風俗嬢って、まあ、正直もう風俗嬢って俺もう本当にカスだと思ってはいたんだけど、それを考えるとさ、なんかとてもすごい人だなと思って。でそういう風俗嬢ってさ、何がね、今後なんかどんな仕事に就いたらいいんだろうなって考えると、やっぱ介護とかさ、ボランティアとかさ、そういうのに風俗嬢ってすごい向いてるんじゃないかなと思ってさ。やっぱり介護って、まあ、大変だけどさ、でそこでさ、まあ大変は大変で肉体労働だからさ、だけどただできるできないで考えると、やっぱりそういう人との触れ合いっていうかね、そういうのが耐えられる耐えられないってあるじゃない。そういうなんか難しいけど、例えばうんこ漏らしちゃったね、スカトルプレイじゃないですよ、だけどもうんこ漏らしちゃっておじいちゃんしょうがないわねってさ、で拭いてあげてさ、処理してあげたりとかするわけじゃない。風俗嬢だったら俺これできると思うんだよね、普通に。俺はもう多分自分のうんこも無理ね、で人のうんこもっと無理ね、なりますからもうダメなんだけど、風俗嬢、それ風俗嬢なんか下に見てるとかじゃなくて、風俗嬢の人っていうのはある程度そういうのが許容できるなんか性格というかなんじゃないかなと思ってさ。でさらにまあ女性じゃない、でちょっとまあエロいことをよくしてたわけだから、ちょっとエロさが残っててさ、それでなんていうの、人との壁というかさ、そういうのも少し薄いというか、ちょっと触れ合ったりとかするのもそんなになんか抵抗がないというかいうのがあるから、そうするとさ、とてもいいんじゃないかなと、介護とかすごい合ってるんじゃないかなと思ってさ。だってじいさんとか普通にいつも相手してんだからさ、あんまりまあ変わんないかもね、いつもやってる風俗もね、介護も変わんないかもしれないけど、でもね、じいさんだってすんごい不潔なねやつとかはあんまいないじゃない。なんだかんだで風呂とか入ったりとか、まあそれこそね、介護でお風呂入れてあげたりとかするわけだからさ、もう不潔でくっせえやつとか来るわけじゃない、風俗にはさ。だけどそういうのもないしって考えるといいんじゃないかなっていうので、意外とちょっと心優しかったりするじゃん、風俗の人って。多分ね、俺のイメージだけどね。だから、まあ、風俗で働きながら、まあ、介護の資格とかね、なんかそういうのチャレンジしてみるとかってすごくいいんじゃないかなと思ってさ。まあそういうね、まあ人もいるとは思うんだけどね、もちろん。 ただなんかふとそんなことを思ったので、まあ聞いてるかな風俗嬢のみんなね。ちょっと私ちょっと悪口いっぱい言ってしまいましたけど、普通にそういうの考えて風俗の人って本当すごいなっていうのと、こういう仕事向いてるんじゃないかなと思ってさ、やっぱり俺もさ、なんかどういう仕事をなんか向いてるんだろうとか、どういう仕事ができるんだろうとかさ、わかんないなと思って悩んでたりもするけど、風俗嬢の人もまああると思うよ。あのお金をいっぱい稼いで自分でお店を持ちたいとかさ、そういうのもいろいろあると思うんだけど、そういうちょっと人との触れ合いに抵抗をあんまり感じないって人だったら、なんか介護とかちょっと向いてるんじゃないかなと思ってさ、まあ、そんなこと言ったんで、もしあのこれを聞いてる風俗嬢の人ね、このラジオを聞いて私介護の道行ったんですっていう人がね、もし出てきたらね、ぜひぜひ答えいただければなと思うので、そんなあんだけ風俗嬢バッシングしといてお前なんかにねお便りなんか送らんわって、まあそんな思ってる人いると思うんですけどね、まあもしよかったらちょっとそんなこと思ったんでっていうね、そんなお話ですね。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたので、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね喋りたかったこととか、あとね読めなかったお便りなんかをねつらつらと、ご紹介していきたいと思うんですけども、じゃあいただいてるお便りからね紹介していきましょうね。ラジオネームもくるさん、パルさんこんばんは、フェルトの、チャリいいですね。いわゆる弱虫ペダル勢ですが、僕も最近スペシャルライズドのチャリが納車されました。まだ慣れていなく、尻が痛い毎日です。実際に乗ってみて坂道に夢を見すぎたのか、クライムのまぞさに打ちのめさせられてしまいました。パルさん、気丈の激しいところへのツーリングには出かけますか。それでは、起伏の激しいところへのツーリングには出かけますか。それでは怪我のないように、楽しくチャリを楽しみましょうというねお便りいただきました。ありがとうございます。チャリ最近乗ってない。今週、先週は、先々週一回乗ったけど、先週一回も乗ってないっていうね。まあこの時期ちょうど6月雨すごいからね、なかなかタイミング合わなかったりとかして乗ってないんですけど、まあ俺もね、まあ弱虫ペダルは毎週ね、あのアニメで見てますけど、俺も姫って言いながらね、まあ、チャリ漕ぎたいなと。それもあってね、ちょっと Bluetooth のイヤホン買ってみたところもあるんですけど、で俺が今まで読んできたそういうチャリのね、そのロードレースのさ、その漫画っていうのもやっぱり坂道なんだよね。もう上りがなんかやっぱしかっこいいというかさ、で自分も行けるんじゃないかみたいないう錯覚になっちゃうんだけど、ほんと坂は無理だよね。正直なんかちょっとした立橋みたいなのあるんじゃない、あそこでも坂きついよね。だからなんとも言えないなと思ってさ、だって俺普通によく山手通りってそのまあ今池袋だと北池袋ぐらいからまあガーって伸びてって、でまあ新宿とかね、あの渋谷とかの方に長く伸びてる山手通りっていう通りがあんだけどさ、結構普通に車が走るところなんだけど、途中途中ねその電車とかがあったりとかするから、そこをねまあ乗り越えるために立橋みたいなのあるんだけどさ、本当に緩い立橋なんだよ。きついもんね。それでも何回かあるけど、だからなぁと思って、それを考えると山とか行けねえよなぁと思ってね、一番軽いギアにしてもね、やっぱし姫歌っても無理かなぁって思うんだよね。だからちょっと夢見すぎてた部分も俺もあったんですけどね。でももう少し練習というかしていくと、あの少しは楽になっていくかもしれないんで、少しねこうやってちょっとツーリング行くのであれば練習をしないとまずいなと思ってはいるんでね。でこの間ね、あのようやく週に3回ぐらいやった時はさ、ちょっといい感じになってきてね、足もねなんかついていく感じになったんだけど、ここ最近全然やってないからね、またちょっと夏、ようやくねそろそろもう夏入りますから、梅雨もね明けるでしょうというところでね、あのチャリ焦げると思いますからね、まあちょっと近いうちどっか遠くに行ったらねご報告したいなと思って ていますと何回か言ってますけどね、まあ、そのうち行くと思うんでね、その時はお伝えしたいと思います。あとはラジオネーム天正さん、パルさん、職場にイジリー岡谷の人がいるんですが、周りの人に意見を聞きたいのですが、なんか悪い気がして躊躇してしまいます。私はどうしたらいいでしょうか、意見を聞かせてくださいというね、お答えできました。ありがとうございます。これはとてもね、難しいデリケートな問題かと思うんだよね。やっぱこれをね、みんながちょっとうっすら思ってたりとかしても、あえて言わなかったね、そんな感じがあるかもしれないね。でたまたまみんなで飲みに行ったとかして、で軽くみんなが酔っ払ってきました。そんな時にね、ラジオネーム天正さんね、この職場の、例えばじゃあ A さんとしましょうか。 A さんってさ、ちょっといじりお金似てるよねみたいな言うと、これはもう火がついたように、みんな実は思ってたと、でもなかなか言い出せなかったと、でもみんなでどっかん、イジリー岡田超似てるっつってね、あの舌ペロペロするやつやってみたいになるじゃん。でも次の日からね、職場でイジリーって呼ばれるようになるわけじゃない、その A さんはさ。そうするとさ、いいよ、そういうのがなんか受け入れられる人だったらね、イジリーって呼ばれて美味しいとかって思えるやつだったらいいけど、まあイジリー岡田似てるやつでポジティブなやつなんて、やっぱしイジリー岡田しかいないよね。他は多分ネガティブだと思うんだよ、ああいう感じだったら。だからもうイジリーって言われてね、ほんと心傷つきましたとね、仕事辞めますと、賠償請求ですと、で一番最初に言った天正さんね、一生許しませんみたいななるかもしれないからな、なんとも言えないけど、ちょっとひょうきんな人だったらね、あのイジリー岡田似てますねとか冗談でね言ってみるとかっていうのもいいと思うけど、それか、まあ、このイジリーね、岡田氏がちょっと髪型とかもね、そういうのもちょっとあの絡んでくると思うんだけど、髪型は例えばよ、髪の毛切ってきて、その時ちょっと似てるなっていう髪型になってきたら、そのタイミングで言うとかね。今はね、特に言うタイミングないかもしれないけど、何かちょっと変化がねあって、外見に変化があって、そこが少しイジリー岡田に近づいたな時があったら、ちょっと冗談でね言ってみるのもいいかもしれないけど、でもシラフでは言えないな。やっぱりちょっと酒飲んでるところじゃないと、イジリー岡田って名前を出せないじゃない。仕事中でもプライベートの時でも、イジリー岡田って名前を出した瞬間に警察が飛んでくるじゃないね。お前ちょっと何を口にしたんだとね、ちょっと署まで来てもらおうかってなっちゃうからさ、お酒の席だけだからね、許されるのはね。だからまあそんなんで、もし言うんだったらお酒の席だね、で冗談っぽく言って、でどうなるかっていうねところ、まあ、気になってしょうがないからね、みんなね。それか周りの人にね、ちょっとまあ飯食いに行った時とか、あとは酒飲みに行った時とか、いじり岡田さんがいない時にね、ちょっと、あ、そういえばって、ね、あの誰々さんって誰々に似てますよねとかね、話して最後にね、 A さんっていじり岡田じゃないですかみたいな、似てるみたいな、ずっと思ってたみたいなね、そんなのあるかもしれないからね。まあそんな、ね、まあ、人のそういう話をして盛り上がるのもあれかなと思うけど、まあ人間ね、そういう下水部分ありますからね、盛り上がっちゃうんだよなーってね、ところですね。あとはラジオネームケンさん、パルさんこんばんは、承認はありませんでした。前にね、あの承認試験受けたよっていう、であの一応その試験自体受かったって話だったんだけども、承認はありませんでした。パルさんからアドバイスをいろいろもらっていただきに残念です。試験に受かっても、枠の数は決まっていて、みんながみんな受かるわけじゃないんです。多分、各分野、職種ごとに枠があって、俺の職種は20人くらいいる中で1人しか承認ありませんでした。一応冬の承認も残っているので、まだチャンスはありますが、来年に向けて勉強しなければと思っています。気持ちの整理がついたので報告が遅れてしまいました、お互いまた勉強頑張りましょう。あと関係ない話ですが、土曜の朝目を覚ましたら、左右肘の裏あたりに10個以上、小さく赤いブツブツができて超痒いです。ダニに噛まれたんでしょうか、一緒に寝ている妻は何ともないのに、というねお便りいただきました。ありがとうございます。じゃあまず承認試験のねところからなんですけどもね、まあ、ちょっとね、せっかく試験受かったんだけどね、残念だったなっていうところで、まあ20人 しかね、なんていうの、一枠しかないのに、そこに20人ぐらいいたらね、そりゃ19人落ちますからね。まあ、それしょうがないなってところなんだけど。でも、ね、今回試験は多分初めて受かったのかな、このランクというかさ、この試験はまあ受かったってわけだ。これを継続して何回も受かることによってさ、やっぱりそういうのが近づいてくるかなと思うから、また次回のね、冬とか、ね、来年に向けて、まあ、承認試験があるんであればさ、それはもう毎回受けてさ、毎回試験は合格するようにってしていくとさ、いいと思うんだよね。その自分の意識も上がるし、あとその、なんだろうな、やっぱりその、どんどんどんどん、まあ、スキルが下がっていくってことはないけどさ、なんだかんだでなあなあになってって落ちていってしまう、気持ちも落ちていったりとか、そういう仕事面とかでも落ちていってしまうかもしれないけど、そういう承認試験があることによって、まあそれを一定のね、レベルに保てるというか、でさらにやっぱりどんどん上がっていくってところもあると思うから、まあ絶対やった方がいいんじゃないかなと思うからさ、まあもちろんね、忙しくてできないなってところもあると思うけど、まあできる限りね、意識はしていった方がいいんじゃないかなって、俺は何目線なんだって話なんだけど、まあしていった方がいいよねっていうのは、まあ誰でもね、一応こうやって言えるかなと思うんでね、俺もちょっと言っときたいと思ったんですけどもね、まあ次ね、次も一応頑張って、で承認できなかったとしても、とてもいい経験だったと思うしね、とてもいいことだと思いますからね、これからもちょっと承認試験ね、頑張っていただきたいというところと、でこっからですよ、私の専門分野になってきますけど、朝をね、目覚めたら左右の肘かね、肘膝、俺いつもはあれだけど、これ肘だよね、うん、肘の、裏周辺に、その赤いでプツプツみたいなのが10個以上できてしまっていたと、超かゆいですと、これはダニなんですかと、いいえ違います、それはね、完全にジンマシンだと思いますね。なんだろう、やっぱり季節の変わり目だったりとかすると出たりとかすると思うんだけど、あとそういう熱がこもっちゃうところ、あとその関節部分とかね、そういうの結構出やすいんだよね。であとはなんか食べ物とかによってっていうのもあるんだけど、やっぱり食べ物じゃなくて、なんかその布団の中とかで関節部分が温まっちゃって、で温まったので、そのちょっと湿疹というか、まあそういう感じの出ちゃって、まあジンマシンなんですけどね。で多分このジンマシン、少し時間経ったら消えたと思うんだよね。1時間とか2時間したら消えたと思うんだけど、これ消えてなかったら汗もですよ。ね、普通の汗もだけど、多分消えてると思うんだよね、この感じからするとね。なので、でジンマシンはちょっと気をつけた方がいい。この後何度も何度も出るようだったら、多分病院行ってジンマシンの薬をもらって飲んじゃった方が多分いいと思う。これジンマシンって多分ジンマシンが出ていた期間と同じ期間薬を飲まないと多分治んないと思うのよ。これは俺の持論ってわけじゃなくて、一回お医者さんに聞いた話なんだけど、俺もジンマシン出るからね、その時にもう本当にな、俺も何年ぐらいかな、2年ぐらいかな、ジンマシン出てたんだよね。で病院行かなかったの。だけど、いや1年2年わかんない、そんぐらいね、わかんないけどね。でそれで病院行って、でこれジンマシンだねって、でやっぱり薬飲まないとね、抑えられないねって話があって、ただやっぱりジンマシンはその慢性化する前に止めちゃえば、そんなにまた発生したりはしないらしいんだけど、だから2、3回出たところでちゃんと薬飲んで制御しとけばいいんだけど、俺みたいにもう1年ぐらいもうお風呂入って出るたびにジンマシン出てたからさ、だから辛いもん食ったらジンマシン出ちゃうし、なんかこたつとか入っててもジンマシン出ちゃうし、で運動した後もジンマシン出ちゃうし、こんなの1年ぐらい繰り返してたからさ、そうするともう慢性的にジンマシン出やすい体になっちゃってるから、だから治すのもなかなか大変だよねっていうのがあってさ、だからまあその辺ね、何度もそういうのがあったら早めに、もうにあと2回ぐらいそういうのが出ちゃったら、もう自分ではちょっとまあ治せない可能性もあるかなっていうところで行くと、多分ジンマシンの薬、抗ヒスタミン剤とか出されるかもしれないんでね、飲んでで、まあ集中的にね、ちゃんと飲んで早めに治しちゃって、で こういう薬飲んでると、例えば、なんだろうな、献血とかね、そういうのが、もういけなかったりとかしたりとかね、まあいろいろと制限も出てきたりはするんだけど、慢性的にね、じんましん出るよりはいいと思うからね、まあ、早めに気づいて、半年ぐらいでね、パッとね、直して、ね、通常のね、生活戻っていただくのが一番いいかと思いますからね、ちょっとじんましんね、ちょっと癖になっちゃうとね、出やすくなっちゃうからね、気をつけていただきたいなと思います。あとは、ラジオネーム山猫舞台さん。パルさんこんばんは。パチンコの化け物語が出たためなのか、ニコ生で化け物語の放送をやっていたので、見てみたらすっかりハマってしまいました。パルさんは物語シリーズは見たのでしょうか？ちなみに僕は、戦場ヶ原が好きですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。知ってた。ニコ生で、その、化け物語一挙放送っていうのを知って、もうタイムシフト入れたんだよね。いつか見ようと思って。だけど、見てないんだよね。もう見よう見ようと思ってるんだけど。俺一回化け物語は1話を見たの。本当にテレビでね、普通に新番組って化け物語ってね、1話見たんだけど、その時に受け付けなかったんだよね。なぜか。まあこれネタバレにもなんない。1話だからいいんだけど、戦場ヶ原さんが空から降ってきて、それを主人公が受け止めるんだけど、受け止めないよね、と思って。もう、こういうところがね、俺ダメだと思うんだけど。いいのこれ、受け止められるのよ。後々分かってくることなんだけど、受け止められるの。で、物理的にも可能なんだけど、ただ、これって、本来、人が上から降ってきた時に、じゃあ、俺たちは受け止めるのって言うと、受け止めたら自分が死ぬよねって。だから受け止めないよねって。もうそこで、もうおかしいんだよね。難しいところよね。これ、戦場ヶ原さんって、俺見たことないんだけどね。まあ、多分、合ってると思うんだけど。まあ、戦場ヶ原さんが空から降ってくるんだけど、戦場ヶ原さんはある理由があって、まあ、体が軽いのかな？わかんないけどね。だから、空から降ってきても、まあ、受け止めることは可能なんだよ。でも、それを、あの人は軽いっていうのが分かってれば受け止めるけど、普通の人間が落ちてきたと思ったら受け止めないじゃない。受け止めたらだって自分死ぬからさ。でも受け止めちゃってるよねと思って。そんなのあります？と思って。で、これ、後々ね、そう思ってたんだけど、その戦場ヶ原さん実はちょっと軽いんですよっていうのが、後々分かってくるらしいの。多分2話以降で分かってくるのかな。1話だとちょっと分かんないと思うんだけど、分かんないよ。俺もあんま覚えてないからね。なので、そこで、そういう説明がすぐ入れば、あ、そういうことだったんだって思うけど、なんか、後からそういうの出てきて、ちょっとなぁ、納得いかないんだよなぁ、とか思ってさ。でも、化け物語のスロットをやることによってね、面白かったし、で、キャラも結構好きだしね。いいなって思って、で全部見たいなと、ね。そういう、なんかちゃんとね、固定観念にとらわれないでね、全部見たいなと思って、それでタイムシフトは入れていたんでね、見たい。ね。その一番の、本当にその部分だけなんだよね。なんで、ね、なんで人が落ちてきた時に、人は手を伸ばせるのか。いや、俺は伸ばせない。じゃあこのアニメ見れないみたいなところがあったからね。なんかやだね、俺もそんな見方してるのね。アニメにそういうなんかね、自分の意識をね、なんか重ねちゃってさ、気持ち悪いねみたいなねところね。まあいつか見たらね、ただそのうち見たいとはすごい思ってるからね、まあ見たらちょっとね言っていきたいなと思います。あとラジオネーム647番さん、童貞なんだから童貞の話をしてくださいっていうね、お答えできました。ありがとうございます。童貞じゃないから童貞の話ができないんですっていうね、ところで、童貞気質でバリバリなんだけど童貞じゃないんだよね。もう俺も22歳と11ヶ月で童貞捨ててしまったからさ、もうあれから10年経ってんだよね。気づけばおかしいな、10年前セックスしてたのになんで俺今セックスしてないんだろうみたいなね、そんなありますけどね。まあ奇跡があったんでしょ、人間にはね。若いっていうだけで多少ね、価値があったりとかするっていう時もありますから、まだ、ね、30歳超えて童貞の人。まあ、もう根本的にね、 あの、俺たちみんな、なんか、力を合わせて頑張っていかないといけないと思うんだけど、20代前半とかで童貞の人、あるぞまだ。若いっていうだけで、可能性がゼロではなくなるよね。結構確率上がるから。まあ、これが女性だったらさらに上がるしさ。男でも、やっぱ若いっていうだけで可能性はあるから。どんなやつでも。ね。なので、これがだよ。じゃあ、例えば、ね。今、23歳ぐらいのね、君。ね、ラジオ聞いてるかもしれない。23歳で、童貞で、もう、これから女なんてできなくて、セックスもできなくて、一生こんなんですよ。ね。思ってるかもしんないけど、10年後考えて、今の君が33歳とかになった時にだよ。いやいやと思って。23歳だったらどんな自分がクズだとしても、ね、もう33歳になってしまったら、もう本当にどうにもない。なんか、その、誇れる武器が何もなくなってしまうというのあると思うから、せめて若さっていうところの武器は使っていこうよということでね。だって、もう33歳とかになってさ、酒飲みに行ってさ、ベロベロになってウェイっつってたらさ、おっさんうるせえぞってさ、親父狩りになっちゃいますよ。でも23歳ぐらいで、ね、酒飲んでベロベロになっちゃってウェイっつって、どっかの大学のね、近くの、なんか駅の前でさ、ケツ出し、なんかケツプリンプリンさせながらさ、もう何人もね、人が倒れてたとしてもだよ。若いからっていう理由で大丈夫でしょうよ。だから、まあ若さっていうのは、まあ、もう、何にも増すからね。何に対しても、やっぱりちょっと超越してくる部分ありますから。若いうちに、ね。あの、頑張ると、まあ多少は可能性がなくはないからね。まあ、そんな童貞を卒業したね、私からね、ちょっとできるアドバイスかなと。そんな話ですね。あとは、ラジオネーム、草壁さん。こんばんは。なんとか生放送中に書き込めました。カンコレは進んでますか？このクソ提督ってね、答えていただきました。ありがとうございます。カンコレは進んでるんだね。なんかさ、カンコレばっかりやってるね。もう、宅建の勉強しろよって。ね。いや、せめてパズドラしろよって。あるかもしんないけど、カンコレしちゃう。まあ、朝起きてカンコレ。で、家帰ってきてからカンコレ。寝る前にカンコレ。まあ、こんな感じだよね。いや、良くないなぁと思って。もう戦艦が増えて増えてしょうがないね、今ね。戦艦何体いるんだっていうね。ところで、今ね、航空戦艦みたいな。わかんないけど。今1体いるから。もう1体航空の方に改造すれば、1個また遠征ができるから、ちょっと頑張ってるんですけども。今、2の4まで行った。でも、まず1の5がクリアできないというか、ボスまでなんか行かないのと、あと、2の4が普通にまだクリアできない。ね、そんな感じです。戦艦は結構います。何体いるんかな？ 7 体ぐらい。7隻ぐらい。8隻ぐらい戦艦がいます。なぜでしょうかね。まあ、430ぐらいのね、配合のね、レシピでね、なんとかやってるとね、この間2連続でね、戦艦出ちゃいましたからね。まあ、全然わかんねえだろうって話だからね。わかんない人はぜひ、カンコレ。ね、艦隊コレクション。これ、なかなか面白いかなと思いますから、やってみてはいかがかなと思います。まあ、そんなんで、あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、山猫舞台さん。しかし、そんなひらひらおむつパンツを身につけている、ムカつく女に性行為を求められたら、危機として受け入れるのが、俺たちひねくれセカンド童貞なのであるっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、俺はもうそこはね、無理っすって。無理っすって言いつつも勃起しますけど。いや、もうね、じゃあ、それはもちろん、見た目とかかね、その、肉体的とか、ね、顔立ちとかさ、そういうのが好みだったら、そんなパンツ、ね、一つで、俺もなんか、ダメになったりはしませんけども、まあ、難しいところよね。普通の人だったら、あー、微妙かなーってところのね、そういう裸だったらね、微妙かなーみたいなところの人がよ、もし、俺が好みの下着をつけていたら、あ、ぜひ、じゃあお願いしますって言うと思うんだけど、そこで微妙な人が、もう、おむつパンツをつけてたら、いや、すまん。 俺はちょっとやっぱり自分曲げられないっすってね、うん、その辺のね、なんか木の枝とセックスしてるよみたいな、そういう話になっちゃいますから、まあその辺難しいところだよねって、そんなところね、まあでもでもそんなんでちょっと酒でも飲んでね、いい気分になった時にね、そんなんでちょっと言い寄られたらね、もうおむつだろうがね、もうそこもういいよ、おむつで、おむつプレイでいいじゃない、うんこさせればいいじゃないっていうね、そうしたらもうスカトロプレイでさ、そっから目覚めて介護の道にっていうね、あるかもしれませんから、まあそんなね、俺たちセカンド童貞ひどいもんですね。あとはラジオネームタイガーさん、テル内蔵さん、こんばんは、パル内藤です。いつもはポッドキャストメインで聞かせていただいてるんですが、もしやと思いアプリ開けたらやっぱりまだやっている、なんだかんだで長くなるラジオ好きですよというね、お便りいただきました、ありがとうございます。ラジオ長いね、おかしいな、俺今日テンションが全然上がんないから1時間以内でサクッと終わると思ったのに終わんないんだよね、難しいね、これ今日あとね、喋りたいことまだ半分ぐらい残ってんだけど、残念だな、これちょっとね難しいんですけども、じゃああとね、ちょっとお便りもちょっとある程度端折りつつ、今日喋りたいことがいくつかあるから読んでいくんだけども、あのじゃあ先にね言っときたい、私、近いうちに旅行に行こうかとね思います。まあちょこちょこ話してはいたんだけども、中学校の頃からね、行きたい行きたいと思っていた出雲旅行に、ね、島根県出雲市、ね、出雲ね、みんな出雲ってどこにあんの、島根県鳥取県みたいないうアホがいますけど、島根県ですよ、ね、ちゃんとブルーシードのアニメ見てくださいっていうことでね、中学校の頃ハマったブルーシードってアニメがあって、でこれを見てもう出雲に行きたくて行きたくてしょうがなかったの。でそんなことを思って早20年ぐらい経つんだけどもね、そんな経ってないかな、でも近くそんぐらい近いですよ、15年も経ってますから。だからね、今年はもう行こうと、今年の抱負は何ですかと、形にするですよとね、もう東京マラソン完走、ロードレーサーね、ロードバイクも買った。で、10月も宅建の試験ね、もう多分合格するね。わかんないですけどね。頑張ってはいるんですけどね。なんかなかなかね、身につかないんですけど。だから今年あとはもう一個形にするの、まあもちろん彼女を作るとかそういうのもありますけど、ちゃんとできるところからということでね、出雲旅行行きます。もうこれはもう行きましょう。で、行くのは日程なんですけども、今、まだね、確定じゃないです。全然。だけど、一応ね、行こうと思ってるのが、7月の末に行こうかなと。ね、あの、ちょうど今、7月入りましたからね。日にちも変わって7月1日なんですけど、7月1日か。え、明日？今日？ 7 月1日？じゃないよね。びっくりした。7月じゃない。まだ、6月の今、30日ですね。びっくりしちゃいましたね。なので、約1ヶ月後の7月の29、30がちょっと連休なので、ここを絡めて1日有休をちょっと取ってね、3日間休みにして、ちょっと出雲に行こうかと思ってるので、で、もし、あの、出雲住んでるよっていうリスナーの人いたら、まあ、俺もね、ちょっと人見知りだから、ちょっとなんともあれなんだけど、ちょっと夜ね、酒を飲むとか、なんか美味しい店とか紹介してもらうとか、あとは昼間、こういうところがあるよとかさ、俺も一応、買ったのよ。パンフレットみたいな、その、出雲旅行のさ、やつを買ってさ、で、まあ、そこで、まあ、行きたいなっていうところもね、ちょっといくつかピックアップはしようと思ってるんだけども、まあ、なんかその、地元の人、もし聞いてる人いたらさ、ちょっと、観光をね、ちょっとお手伝いしていただけないかなというのがあってさ、先にちょっと言っとこうと思って。で、その7月の末だから、まあ学生さんはいないかもしれないけど、一応学生さんだったら夏休みじゃない。だから、ちょっと時間が空いてるよとかさ、あとまあ社会人の方とかだったらさ、もしかしたら夏休みでね、ちょっとあの、お仕事夏休みでね、まあ暇してるよとか、あとはね、もともと出雲出身で、あの、帰郷するよとかさ、いろいろあるかもしんないから。そんな時別に朝から晩までってわけじゃなくてさ、まあ、例えば昼間ね、ちょっと1時間とか2時間とか、ちょっと街をね、紹介してくれましてもいいですよとか、 あとは夜とかね、その、ちょっと軽く、飯でも一緒にどうですかと、ちょっと、地元のいい店とかね、郷土料理とかある店知ってますよとかさ。そういうのあったら、ぜひちょっと、まあ、多分こんなこと言っても一人旅になるとは思うんだけどね、向こうで悲しくね、やっていくんですけど、まあ、でも大丈夫、ちゃんとパンフレット買ったからね、まあ、これでガイドを見ながらね、楽しくはできると思うんだけども、もしね、ちょっとお時間、ね、ある人いたら、俺もちょっとわかんないからね。あとそういう人、ぜひ、ブルーシードのね、アニメ見てもらうと。この場面があそこですよ、みたいなね。そういう詳しい方がいると、さらに嬉しいんだけど、そこまでは求められないからね。俺はそれはそれで、今度調べてね、置きますからね。逆に俺が言いますから。これブルーシードの DVD なんで、まあ、ぜひ見てください、つって。で、これが、どこどこのシーンですよ、みたいなね。そんなはしゃぐ感じのね、俺をね、ちょっと、お伝えできるかなと思いますからね。まあ、そんなね、ちょっと出雲旅行を行こうかと思っておりますということ。あとは、あとこの出雲の本買った時に一緒にね、宅建の本をね、ちょっと3冊買いましてね。高いね、やっぱし本がね、問題集なんだけどさ、過去問、ずっとね、今やってたのが、去年の過去問やってたからさ、去年の過去問っていうか、去年出た過去問集をやってたから、まあ、法律とかもね、少し変わっているのでということで、またちょっと新しいね、今年版を買いましてね、3冊で6000円ぐらいしたんだよね。高いなぁと思って。まあ、そんなんだったりとかね、ちゃんと気合い入れてますよっていうアピール。あとは、そうだなぁ、仕事の帰りにね、久しぶりにちょっとモンハンよく一緒にやってる上司とね、ゲーセンに行ってさ、久しぶりに KOF98 やってね、ボッコボッコにされてね、全然わかんなかったよね。でもその上司はね、ちゃんと覚えてんだよね、と思ってね。まあちょっと悲しくなっちゃったなと思って、ちょっと練習しようかななんて思っちゃったっていうね。そんなところかな。そんなところにしとこうかな。ね、今日俺の話としては。で、あとお便りをちょっといくつかいただいてから読んで終わりましょう。お便り、ラジオネーム655番さん。おむつみたいなパンツ安定感あるし、女の子の日は必須よ。ちっちゃいパンツ履いてもナプキンはみ出るだろ。ディスってるけど、そういう自分はもっこりブーメランかよ。ブリーフかダボダボトランクス履いてんなら文句言ってんじゃねえよっていうね、答えだけました。ありがとうございます。いやー、私ボクサーパンツなんでちょうどいいパンツなんですけどね、ブリーフじゃないですよ、ダボダボトランクスじゃないですよ、ボクサーパンツですから、俺ぐらいになってくると、デンプシーロールですからね。だけど、いや、ほんとさ、でも、わかる、しょうがない。女の子の日は、しょうがないよ。ナプキンあるからさ。そこは、タンポンにしろよとか、そういうことは俺も言いませんよ。タンポン否定派だからね。まあ、否定派ってなんでかっていうのは、ちょっとわかんないんですけど。ね、まあ、全然ナプキンいいと思うんだけど、そういう日はしょうがないと思うよ。だけどさ、できる限り、そういうところを、俺はちょっと見ちゃうよね。それかでも無理か、そこはそういう生理的な女の子の日的なね、女の子の日って書いてくれてる、なんで俺生理って言っちゃうんだね。女の子の日はさ、やっぱりそういうのでね、なんか辛いわけじゃない、デフォで辛い時なのにさ、そこでもそんなのでちょっとなんか気になっちゃうような感じだとさ、さらに辛くなっちゃうから、だったらほんと安定感のある、もう気にしなくてもいいぐらいの大きさのね、サイドギャザーのついたさ、そんな女の子の費用の装備をした方がね、やっぱしいいから、そうするとそれが隠れるようになるとっていうと、やっぱりおむつパンツになっちゃうんだなと思って、しょうがないね。だけどできればね、これはもうしょうがない、俺のわがままなんだけど、女の子の日以外はなんとかちょっと少しちっちゃめのパンツでお願いできれば嬉しいね、そういう風に思ったやつもいるよっていうことだからさ、だからそこは逆に俺も理解していくから、そういう女の子の日の時はおむつパンツで全然もういいですね。だけど逆にそこはね、俺も飲みますから、逆にね、女の子の方も飲んでもらってね、俺の精子を飲んでもらってさ、それでまあちょっとちっちゃめのパンツを履いてくれると嬉しいなとね。ちっちゃいちっちゃいっつったってそんなちっちゃくないよ、パンツ普通のね、普通のサイズだけども、ただ大きいのは嫌だっつってるだけだから、普通のサイズでいいんだけどね、おむつぐらい大きくなってくるとちょっとね、私も勃起するものも勃起しなくなってしまうんですけど、やっぱし女性のパンツを見たら勃起してしまうんですけども、まあそんなんだからね、まあ、そんな希望をねちょっと伝えたいなと思っております。あとはラジオネーム 山猫舞台さん、むしろ看護師や介護の仕事から風俗嬢になる女の人って多いですよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。逆があったんだね。まあ、だってそうだよね。どっちもそうだよね。やっぱり看護師とか介護とかの人って人に触るわけだからさ。それに抵抗がなければ風俗嬢とかにもなれるのかもしんないよね。で、よく聞くじゃない、これわかんない、すごい偏見だと思うけど、なんか看護師ってさ、結構そういう緩いというかさ、そういう女の子が多いみたいな話を聞くんだよね、たまに。だから合コンとかさ、やると看護師とかなんかどうのこうのって聞いたりするんですけどもね。まあ、聞いただけなんで、俺にそういうね、なんか美味しかった話は全くなかったんですけども、そういう意味ではね、まあそういう人との触れ合いが大丈夫な人とか、まあそれが麻痺してきてる人なのかな、もう元々はちょっと苦手だったけど、やっぱ仕事としてずっとやってるわけだからね、それで慣れてきちゃってっていう人もいるかもしれないから、そうするとね、人と触れ合ったりとか、だから手こき風俗ぐらいだったらね、全然もう介護のレベルだからね、溜まっちゃったんですね、出しましょうね、シャシャシャシャってね、ピュッピュッってね、じゃあそれ拭いときますねって拭いて、でね、料金くらいになりますってさ、で終わりだからさ。そういう意味ではね、まあいわゆる風俗嬢でも介護ねとかそういうレベルになりますからね。まあそんなんでね、まあなんとなくつながるところはあるなっていうところだね。あとはラジオネーム、657番さん、風俗嬢は楽して金稼ぎたい、じゃないか、風俗やってる方が楽に稼げるだろう、苦労して介護なんかしないだろうというね、答えていただきました。ありがとうございます。どうなんだろうね。まあもちろんあまり頭が良くないとかね、だからどういう何ができるの、何もできない、だから体を売るしかないとかね、あとはやっぱしお金を楽して稼ぎたいとかってあると思うけど、ただ風俗嬢続けるって結構大変だと思うんだよね。だから本当にまあなんつーの、リスクも高いじゃん、病気だったりとか、やっぱり毎回毎回個人と個人で一部屋になるわけだからさ、そういうちょっと危険だったりとかもするのと、あとはやっぱりそういう過去にこういうことをやってるとさ、今後未来的にさ、何かね、表に立つこともなかなかできなくなっちゃうとかもあるし、だっけ、それとかも含めてだけど、あとは多分一番はやっぱさっき言ったような、もうどんな相手でもそういうね、仕事をこなさないといけないと。どんなデブが来ても、どんなガリが来てもさ、もうちっちゃいのが来てもさ、なんか臭いのが来ても、絶対臭いやつとかいるからね。だからそういうのもでも相手にしなくちゃいけないっていうことはさ、決して俺楽ではないとは思うんだよね。リスクでかいし楽ではないと思うんだけど、まあ、お金は稼げるよね。だから楽じゃないかもしれない。けども、大金を稼ぎたいと。ね、短い時間で。それでやるっていうこともあるかもしれないけどね。なかなか続くもんじゃないよなと思うんだよね。だ続けられるっていう人は、俺は、そういうのが、まあ、いろいろとね、才能というか、ね、別に、俺は風俗嬢を崇拝してるわけじゃなくて、やっぱり風俗落ちとか言うわけじゃない。風俗に行っちゃってる人を、なんだろうな、そんなに、まあ、プラスの方向で見るっていうこともないけども、ただそういう介護とか、うん、そういう仕事とかはね、風俗嬢続けられる人だったら向いてるんじゃないかなーっていうのはちょっと思ったところだからね。まあそんな、もちろんね、独自展開のね、ちょっと理論ですからね、まあ間違ったところは多いと思うんですけども、まあそんなこと思いましたってことでね。あとはラジオネームキョロマルさん、刻みニンニク美味しそうですね、今度買ってみますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ桃屋の刻みニンニク一番安定してると思う。で、100円ショップとかでも見たら刻みニンニク売ってるのよ。でもだけどどこの刻みニンニクかわかんないからさ、だったらちょっとお値段少し張っちゃうけども、桃屋のもうこれが本当にスタンダードだし安心なねところですから、一回それでね、ちょっと使ってみて食べてみると、まあいいんじゃないかなって思いますね。あとはラジオネーム、スタートさん、風俗嬢からの介護士の話はなるほどと思いました。ちょうど高齢化社会で、ただでさえ介護士の、介護士不足の昨今の日本の一つの打開策かもしれませんね。それによって孤独死などの問題の解決策にもなるのでは。 しかし女性だけでは力不足、やはり、男性の介護士の存在も大きいですよね。にしてもパルさん、パル街頭さん、いやパル内藤ですよ、バル街頭さんですね、まあいいんですけど、パル内藤さんの、発想は素晴らしいと思います。風俗店と提携して介護士の養成をするような会社を立ち上げられるんではないでしょうかって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。でしょ、目の付けどころがシャープでしょね。もうどこぞの、ね、キャッチコピーですけども、やっぱね、でもまあね、ちょっととんでも理論かもしれないけども、まあまあ、あのそんなにね、なんか無理やりね、くっつけたような話でもなくて、やっぱりそういう意識的なね、ところがあるかなと思うから。で、ただやっぱり風俗を経営しているところがさ、その、なるべくだったら風俗嬢はいてほしいわけじゃない。例えば介護の世界とかに旅立たれてもさ、困っちゃったりもするのはあるよね。だからそこはどうやってうまくやっていくのかっていうのと、俺あんまり風俗関係の人とあんまり関わりは持ちたくないからね。その女性の人はいいかもしんないよ。その風俗嬢と関わるだけだったらいいかもしんないけど、他にやっぱり風俗のね、お店経営している人だったりとか、あと風俗嬢の彼氏とかさ、まあ、いっぱいいるわけで、いろいろと。そういうのもあんま絡むと、あんま俺とはちょっと違う世界の人だからさ、難しいなぁとは思うので、このビジネスモデル、ね、あの、ぜひ、今、ラジオ聞いてくれている風俗関係の皆さんね、やってみたいなっていたらさ、やってみて。で、うまくいったらお金をくださいっていうね、そんなまた下水話になっちゃうんですけどね、パーセンテージで、年間で 3%、ね、ください、ね、そしたら私働かないでも生きていけるかもしれないんで、お願いしますというところで、今日もね喋りすぎちゃったな。他もいっぱいいただいてるんですけど、どうしようかな。じゃあ最後にこれ、他にいくつかいただいてるんですけども、これは来週読んでということで、ちょっと最後にじゃあ一個いただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム662番さん、ハゲ内藤さん、こんばんは、パル内藤です。暇つぶしに PS ビータや、PS ビータか 3DS を買おうと思っています。どっちか持ってたりしますか？おすすめのゲームあれば教えてください。というね、お答えできました。ありがとうございます。3DS は持ってます。ビータちゃんは持ってないんだけどね。ただ、正直、モンハン、まあ、モンハンは一つやってもいいと思うんだけど、正直、モンハンって、もともと PSP でさ、モンハンやってたんだけどさ、で、そっから、結局、3DS というかさ、任天堂のやつでしか出なくなってしまったんですけども、正直、PSP の方がかなり昔の機種ではあるんだけど、その頃のモンハンの方が面白かったのと、画面が綺麗だった。おかしいでしょ？ 3DS の方が最新の機種だし、綺麗なはずなんだけど、PSP の方が綺麗だったんだよね。多分その 3DS のテクスチャーがダッセンだよなと思って、まあいいんだけどさ。で、なので個人的にはまあ 3DS しか持ってないんですけど、でモンハンができるのは 3DS だけなんですけども、まあちょっと PS ビーターの方がいいかなーって思ったりはする。で、PS ビータも、新しいバージョンね、ちょっと新型が出て、画面がちょっと、あまり良くないと。その、旧型は有機 EL ですごい画面綺麗なんだけど、新型は画面が普通の液晶になったのかな？だからちょっと発色が悪かったりするんだけど、まあ、値段も今そこそこだし、あとは、PlayStation 3とか4とか持ってれば、そこにね、なんだろう、テレビのチューナーで、ナスネって、まあ、俺今撮るねってあるんだけど、それとは違って、ナスネってのがあって、ナスネで録画すると、その、オンライン上で、ちょっとその、なんていうの、共有ができたりとかしてさ、外にいても PS ビータで、その画面、ね、アニメとか見れたりするのよね。そういう意味でも、なんかその、モバイル Wi-Fi とかね、持ってたりとかすると、まあ、いろいろはかどってくるのかなと思って。で、PS ビータは結構ゲームも、もう出尽くしてはいるのかどうかわかんないけど、ある程度出てるから、まあ意外と楽しめるんじゃないかなというところで、私、ね、3DS 持っていて、 結局モンハンしかしてないからさ、そう考えると PS ビータの方がゲームっていうようなゲームができるかなと思います。ただあのマリオとかさ、ね、好きな人は 3DS、 任天堂好きな人はそっちの方がいいと思うけど、普通にただゲームをね楽しむっていう風に考えるとね、ちょっと PS ビータの方がいいんじゃないかなと。であとはそれを使ってね、なんかそう結局スマホみたいなもんなんだよね。そのネットも見れたりとかするし、ニコニコ動画とかも見れたりとかするし、 YouTube 見れたりとかもするから、そういう意味ではもう PS ビータ1台あれば結構いろいろとはかどるかなと思うから、まあ PlayStation 3とか4とか持っているんであればね、 PS ビータ買いかなと。何もなければ 3DS でもいいかなと思いますけど、まあその辺ね難しいですねっていうねところでね、全然参考にならない話になっちゃってね、あの結局なんかね選択肢を広げるだけ広げてね、で勝手に選んでくださいちゃんちゃんになっちゃって申し訳なかったんですけどもね、まあそんな感じですね。じゃあちょっとね喋りすぎちゃったんで今日この辺で、おかしいまた2時間喋ってるね、良くないね本当にね、もうそんなんでもう今日この辺でということでね、あのすいません、あと最後ちょっとお便りいただいたから読んでいこう。ラジオネーム663番さん、今度ビータちゃんでモンハン、フロンティア出ますよ、あとモンハンに似ている仮ゲーはいっぱいありますというねお便りいただきました、ありがとうございます。モンハンフロンティアね、まああの調べてみてください。あのただモンハンのそのナンバリングのねモンハン4とか5とかってわけじゃないから、ちょっとね異質なところはありますけどね、あのまあオンラインゲームというかところでありますから、まあでも一応モンハン自体はねそういう意味ではあのモンハンはできたりとか、あとそれっぽいやつねゲームはいくつかあって、逆にそっちの方が面白いんじゃねえかってのもあったりはすると思うんだけども、まあそんなんでね、じゃあビータちゃんだな、ビータちゃんの方が画面綺麗だしね、中古でいいよ、中古で有機EL 版のビータちゃん買おうよね、これが正解かもしれないね。そんな感じ。じゃあそんなんで、で、もう今日1時間経ったからね、また来週って形なんだけど、来週は、もう7月入ってしまいましてね、早いですね。本当に丸半年経ってしまいました。ね、びっくりしますね。で、7月の6日、日曜日、またね、23時からやっていきたいと思うんですけども、来週は、スペシャルウィークなんですよね。第290回ということで、何をするのか本当に決まってないですけど、本当はスペシャルウィークでねちょっと風俗体験記したいなと思ってたんだけど、どうにもまだ腹が出っ放しだからさ、これで風俗場の前で立てないよなと思って、ちょっと難しいなと思ってるんで、他のことで300回の記念放送の時にもしかしたら風俗で、300回だからね、そうしたらあるかもしれないけど、今回はちょっと風俗なしで、まあいろいろと考えたいと思いますからね、また来週もね聞いていただけたらと思います。それではね、本当になんかダメだね、時間がうまく使えない男ね、だからダメなんだよなとか思いつつも、まあ長くなってね、あの喜んでくれてるっていうリスナーの方もねちょろちょろといらっしゃるみたいなのでね、あのまあ長くなっちゃって申し訳なかったりとかね、まあ気持ちはあるんだけどもね、まあ喜んでもらってる人がいるんであればね、それはそれで嬉しいかなということで、まあ来週のスペシャルウィークはね1時間で終わりたいと思いますっていう、なんか1時間で終わりたいと思いますっていうのなんか挨拶みたいになっちゃってますけどもね、まあそんなんで来週ね、何をやるかちょっとまたねお楽しみに待っていただけたらと思いますんでね、じゃあそんなんで今日もね長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。